弟兄姐妹们平安。
兄弟姐妹皆さんおはようございます。
我想诗班在今天唱这首歌的时候，应该不知道我的主题是什么。
先ほど聖歌隊が賛美をしてくださったんですけれども、今日の選曲はおそらく私のメッセージのテーマを知ってからのものではなかったはずです。
或许说我在准备之前，我也不知道我今天的主题是这个。
あるいはまた私がこのメッセージをその、用意するときには彼らが、今日の選曲をするとも私は知らなかったのです。
因为是按照解经讲道，就腓立比书整个顺序来讲我的道。
私は、このところピリピトの手紙を順序を持ってずっと語ってきました。
所以很感谢主，我们看见今天不论是诗班的赞美，或者是今天的道，都告诉我们一个很重要的一个信息。
けれども本当に主に感謝することに今日の、その聖歌隊の、その賛美の曲にしてもそうですしまた私が定めたこのテーマもそうですけれども本当に神様からの平安が、あるようにと私は、その思いを込めて皆さんと話をしたいと思います
就是平安是多么的重要
そしてまたそのメッセージの中には平安とはいかに重大であるのか重要であるのかということを話したいと思います
其实在现在的社会当中当我们走出去看这个世界，我们常常会看到两种群体。
どうでしょうか。今私たちがこの生きているこの社会の中において、私たちが外に出ると、二種類の人の顔を、その目にすることがあるのではないでしょうか。
特别是在日本这么脚步非常快的这样子的一个社会当中，我们常常会看到所谓的低头行走、愁眉苦脸的人群。
そしてまたこの目まぐるしいその日本の社会の中では私たちはよく目にするのはそれはいつも顔を下に向けてそしてまたこう悲しい顔をしている人をよく見ます。
还有另外一种呢，就是好像类似那种及时寻乐。然后内心呢却没有真正快乐的这样子的人群。
そしてまたもう一種類の人っていうのはいつでもその喜びを求めてはいるけれども、でも心の中から心底からそれを楽しんでいるとも思えないような人なのです。
其实我们在世上，我们往往在寻求的就是一份安宁。
そしてまた私たちはどの人も狙いその求めているのは心の安らぎなのではないでしょうか。
可是我们却常常都是得不到满足。
けれどもどんなに求めていても私たちはなかなか心が満たされないのです。
因为快乐与安稳，好像对我们来讲，我们以为说，好像可以靠着所谓的银行的存款。或者是爱情的追求，或者是亲情的这种拥有，就能够得得到。
そしてまた本当の喜び、また心の安らぎっていうのはなかなか私たちは求めることができないでいるのです。なぜならば私たちは例えば自分のその口座の中の貯金の額が高くなればいいのか、あるいは私たちは愛情の中においてもそれをなかなか手に入れることはできないのです。
可是我们常常要面对的是金钱的流失、爱情的破碎。还有亲情也会面临生死隔绝的一天。
なぜならば私たちの貯金は、こう使えば使うほど働いていくこともあるし、そしてまた恋愛もまた壊れてしまうし、そしてまた自分の家族とも別れてしまう時があるからです。
所以我们在世上所得到的常常是短暂的喜乐，还有就是虚假的平安。
ですから私たちはよくこの世に対して求めているその喜びというのは短いものであり、そしてまたこう偽物の平安でしかないのです。
因为当我们失去了我们所想要的、我们所喜爱的东西的时候，我们就会没有了喜乐，我们就会没有了平安。
なぜならば私たちが自分で求めているもの、自分が好きであるというそのものを失ってしまうと喜びもなくなるし、そして平安もなくなってしまうからです。
所以这段经文保罗特别提醒我们，什么才是真。真正的喜乐与平安。
しかしパウロは今日の聖書箇所を通して私たちに本当の喜びとは何であるのか、また平安とは何であるのかを教えようとしています。
当保罗他被关在监狱当中，他还能够在这种痛苦还有患难里面说他有平安与喜乐的时候。那个时候才是真正的喜乐与平安。
この手紙を書いた時のパウロというのは、それは獄中であり、牢屋の中に入れられていた時の彼が書いた本物の喜びと平安であるからこそ、それがどういうものであるかが私たちはそれを知る必要があるのです。
因为并不是靠着自己去做一些什么事情来麻痹自己的神经。
なぜならば私たちは決してどのよ何かをすることによって自分の神経を麻痺することさえすればいいわけではないのです。
而是能够彻底的放下。真正的依靠神的带领。
徹底的に全てのものを置いといて、そして思い煩いを置いといて、神様により頼むことこそが大事なのです。
这是一种只能够体会但是却很不容易言传的这样子的经历。
このような思いというのはただ自分で体験することしかないのです。なかなか言葉では言い尽くすことはできないものなのです。
我想说唯有依靠上帝的人才能够真正经历这样子的过程。
そして私はあえてここで言いたいのです。神様を体験した人でなければこのようなものを感じ取ることはできないのです。
真喜乐与真平安是神给我们每位弟兄姐妹莫大的祝福。
また本当の喜びとそして平安というのは神様が私たちに与えてくださる最も大いなる祝福なのです。
也是上帝给我们莫大的恩典。
そしてまた神様が私たちに与えてくださる大いなる恵みなのです。
所以今天我要用这段经文来跟弟兄姐妹们分享对基督徒来说什么才是真正的平安与喜乐。
から今日はこの聖書箇所から皆さんとご一緒にキリスト者にとっての本当の喜びとは何であるのか、また本当の平安とは何であるのかについて話したいと思います。
第一、
まず一つ目です。
真喜乐与真平安来自于我们真正的依靠这位全能的上帝。
本当の喜びと平安というのはそれは私たちがより頼んでいるこの誠の神にしかないのです。
有一句话常常提醒着我。
このような言葉でもって私はよくその自分自身にこう言い聞かせています。
依靠神才能够经历神。
神により頼むことによって神を経験することができる。
经历神才能够认识神。
また神を経験することによって神を知ることができるということです。
我们所依靠的东西，我们所依靠的一些人，其实就是我们生活的力量，还有喜乐与平安的来源。
私たちがその頼らなければならないものは神であるからこそ、その神に私たちが求めるべきその平安の源があるのです。
就好像如果我们依靠的是夫妻之间美满的婚姻。
例えばもし私たちがより頼んでいるものはそれはその夫婦生活の円満さであるのであるならば。
成功了我们就会快快乐乐的生活，失败了我们就会愁眉苦脸，我们就会不满。
その生活がうまくいけば私たちはそこで喜びを感じ、そしてまた失敗してしまうとそこで私たちは悲しんだりしてしまうのです。
一个商人他如果依靠的是他的金钱。
また商売をする人がもしより頼んでいるものが自分の財産でな、であるだけならば、
他谈生意成功了，他就会非常的快乐；失败了，他就没有的笑容。
ビジネス商談をするときにそれが成功すれば彼は喜び、また失敗してしまうと彼は悲しんでしまうのです。
身为学生，如果我们依靠的是我们的学历，
学生もそうなのです。もし私たちがより頼んでいるのものはあくまでも学歴であるならば、
今天我们考越好的大学，考上越好的越高的这种学府，我们就会欢呼，就会高兴。
そしてまたいい大学に入学することができる。あるいは高学歴を手に入れることができればそこで私たちは声高らかに喜んだりするかもしれません。
没有考上就会悲悲愁愁的，好像失去了全世界。
けれどももしそれは不合格になってしまうとそこで悲しんだり、世の中のものすべてがなくなってしまったのではないかとさえ思ってしまうのです。
所以当我们失去了我们认为我们能够依靠的东西的时候，我们就会不快乐。
ですから私たちが依頼しようとしているもの、より頼もうとしているものを手に入れることができなくなると私たちは悲しんでしまいます。
为什么会这样子呢？
どうしてそのようになってしまうのでしょうか？
其实答案非常的简单。
答えはとても簡単なのです。
当我们认为这些东西可以，当我们认为我们拥有这一些才能够拥有幸福。
これらのものを手に入れさえすれば幸福になれる、幸せになれると思ってしまうと、
我们失去了就会因为我们梦想的破灭。而觉得不幸福。
それらのものを私たちが手に入れることができなくなってしまったときに、私たちはすべて失ったんだというふうに気落ちしてしまうからです。
可是我们往往没有发现一个很重要的事情。
けれども、しばしば私たちは一つの大事なことを忘れてしまっています。
我们所依靠的东西，我们所在乎的人，都是我们生命当中的过客。
そして私たちがより頼もうとしているもの、依頼しようとしているものというのは、私たちの人生の中においては、それは短いそのしばしの気流者にしか過ぎないということなのです。
我们再怎么在乎，我们都不一定能够一辈子拥有我们最想要的东西。
どんなに私たちはそれらのものを気にしていたとしても、より頼んでいたとしても、それらのものを永遠に私たちは保持することはできないのです。
就好像钱赚再多，不一定带得到天国去。
例えばどんなにお金を稼いだとしても、それら そのお金を持って天国に行けるのでしょうか。
感情再好的夫妻也不一定会白头偕老。
またどんなに愛し合っている夫婦でさえも共に白髪が生えるまで生きることはできるのでしょうか。
考上再好的大学不一定会进我们最想去的公司。
またどんなに素晴らしい大学に入れたとしても自分の就職したいその企業に入れるのでしょうか。
亲人再怎么的爱我们，我们再怎么样爱我们的亲人，总是会有失去的一天。
家族や身内がどれだけ自分を愛していて、そしてまた自分もその家族を愛していたとしても、必ず別れの時もあるわけです。
所以我们的人生是充满了许多的短暂性，还有所谓的不确定性的。
ですから私たちのその人生というのは短いものに満たされているし、そしてまた不確かさなものばかりなのです。
所以当我们依靠这些短暂性与不确定性的东西来得到我们的喜乐与平安，我们也会有失去的那一天。
ですからこれらの暫時的なもの、あるいは不確かさのそのものに私たちが自分の思いを寄せていると失ってしまった時には気落ちしてしまいます。
所以身为基督徒，我们有一个很重要要去学习的一个功课。
ですからキリスト者である私たちにとって学ばなければならないことが一つあります。
就是把我们的眼光从短暂放到永恒。
それは私たちの目をこの短い人生から永遠の命その長いものに変えていくということなのです。
从靠钱靠人靠自己转为单单依靠仰望主。
そしてまた金銭に頼り人に頼り自分の力に頼っているというものから神様に頼るということに変えていかなければならないのです。
这个时候我们的人生就会改变，就会与现在不一样。
この時にもしこのようにすることができるならば私たちの人生にも変化があり、そして今と全く違ってくるわけです。
可能有人说我要怎么样才能够依靠主。
けれどももしかしてこのように言う人もいるでしょう。神様により頼むとは一体どういうことであるのか。
其实依靠主就是真正的相信与顺服上帝的带领。
その神様により頼むというのは心底から神を信じ、そしてまたその導きに心から聞き従うということなのです。
在一切的事上都能够寻求上帝的旨意，在一切事上都能够荣耀上帝的名。
すべてのことにおいて神様の御心を追い求め、また神様の御名に栄光をその帰するということなのです。
当我们今天愿意这样子来倚靠神。
もし今私たちはこのような思いでもって神様により頼むことができるならば、
我们真的愿意将所有的事情都带到上帝的面前来的时候、
そしてまた自分の身の回りのこと、すべてのことを神様のところに持っていくことができるならば、
我们是用一种截然不同的 眼光与角度在看这个世界。
私たちはこれまでにまでと全く変わった、その違った見方でもってこの世の中を私たちは見つめることができるようになってきます。
就好像如果一个人是站在巨人的脚上看世界，他所看到的只不过是巨人的脚。
例えばそれはある巨人、ある人が一人のその巨人のその足元に立って世界を見ているならば、あくまでも自分の目に入ってくるのは巨人の足しかないのです。
但是当他站在巨人的肩膀上来看世界，他所看到的是巨人所看到的世界。
けれどももしその人が巨人のその背中に乗ってそしてその世の中を見るならば、それは彼はもっとさらに遠いところまで見ることができるわけです。
所以当今天我们靠钱、靠人、靠自己，我们就是站在世界的角度在看这个世界，我们就是完全，我们只能按照这个世界的方式来生活。
ですからもし私たちがあくまでも金銭や人、そしてまた自分の力に頼ってこの世を見るならば、それは私たちは本当に短いものしか見ることができないのです。
但是今天当我们能够单单依靠仰望这一位全人的救主的时候，我们是以永恒的眼光在看这个世界的。
けれどももし私たちはそれらの不確かさなものから神様その全能なる神様に希望を置くならば、私たちは神様の目でもってこの世の中を見つめることができるようになってきます。
今天当我们用永恒的角度在看这个世界，我们就会发现这个世界真的是非常的短暂。
そして私たちは永遠のその視野でもってこの世の中を見るならば、この世的な生活っていうのはどれだけ短いものであるかに気づかされます。
我们也会觉得我们会发现我们自认为幸福的东西也是很短暂。
そしてまたそこで自分はこれまでに幸せだと思っていたものもそれも短いものであるということに気づかされるのです。
在我还比较年轻的时候，都觉得时间怎么过那么慢。
私は割りかし若かった時に時間というのはどうしてこんなに短いものなんだろうと考えていました。
估计这应该是我们所有人的心声哦。
これはおそらくすべての人の心の中の声なのではないでしょうか。
30岁以后发现怎么时间过那么快。
けれども30歳過ぎてみるとは時間の流れて早いんだなというふうに気づかされます。
以前觉得很幸福的东西，现在都觉得好像也没有那么重要了。
これまでそれまでに自分それを手に入れることができれば幸福だと思っていたものもそれはあまり意味のないものであるということに気づきました。
那现在觉得很重要的东西，说不定十年、二十年后又觉得好像也不是那么重要了。
そしてまた今自分が大事だと思うものもおそらく10年後、20年後に、時間が経てばそれらの重要さもまたなくなってくるかもしれません。
因为短暂的幸福跟永恒的幸福比起来，真的不算什么。
なぜならばその短い幸福でもって長い幸福をと比べるならばそれは大したものではなくなるのです。
所以今天当保罗他被关在监狱当中，他才能够跟弟兄姐妹们分享，跟他们说你们要靠主常常喜乐。
獄中の中にいたパウロであるからこそ、その兄弟姉妹たちに本当の喜びというのは神様に思いを寄せるということであるということを彼はしっかりと伝えようとしているのです。
这句话不是一个被关在监狱当中的人可以讲出来的话的。
このような言葉というのは決してその牢獄の中に閉じ込められている人の口から出てくるとは誰も想像することはできなかったはずです。
但是今天因为保罗他有永恒的眼光，他知道现在的痛苦只是短暂的。
けれどもその時のパウロというのは永遠の命に対しての思いがあるからこそ今の、身の回りにある苦難はそれは短いものであると彼はしっかりと見つめることができたのです。
当他要离世的时候，他跟弟兄姐妹们说，在永恒的国度当中，有荣耀的冠冕是为他存留。
そしてまた彼がこの世を離れる前に兄弟姉妹たちにこのような言葉を残したのです。永遠の御国の中において自分のために栄冠が備えられているんだと。
所以，当我们今天真的是能够倚靠主来追求所谓的属天的盼望，我们才能够真正的明白什么才是真正的喜乐与平安。
ですから私たちは本当に今主に頼って天にある本当の喜びまた本当の平安を私たちは求めることができるならば、それらのものを手に入れることができるようになってきます。
我们才能够像保罗一样，今天如果当我们失去我们认为幸福的东西的时候，我们仍然还是有平安与喜乐。
ですから私たちもそれで、パウロと同じように幸福だと思っていたものがたとえなくなってしまったとしても平安でいられるのです。
第二方面。
二つ目です。
在主里要凡事交托于主，不要为人生而忧虑。
主の中においてはすべてを主にその委ね、そしてまた自分の人生のために思い煩ってはいけないということです。
其实我想，人生的忧虑真的不外乎所谓的柴米油盐、生老病死的问题。
私たちの人生のその思い煩いというのは、日常生活の必需品やまた生老病死というものから私たちは話すことはできないと思います。
这些东西会让我们对我们的生活、对我们的人生来产生许多的担忧。
これらのものはもちろん私たちの人生の中においては多くのその思い煩いの影響を与えています。
可是呢，在生活上的这些担忧，其实是神给我们最直接学习顺服与交托的功课。
けれどもどうでしょうか。実はそれらの思い煩いによって私たちは自分の何を神様に委ねるのかということを学ぶことができるのです。
我也常常提醒自己，也常常提醒弟兄姐妹。
私は常に自分に言い聞かせてもいるし、そしてまた多くの兄弟姉妹にもアドバイスを与えています。
我们信耶稣，我们想要蒙福，蒙福的最基本标准就是信靠与顺服。
そしてまた私たちはイエス様を信じ、そしてその幸いに預かりたいと思うならば、その預かりたい幸いに預かりたいと思う最も基本的なことは、それは神様により頼むということなのです。
主耶稣在世上，他也告诉过我们，在世上我们一定会有苦难的。
イエス様も聖書を通してこのようにおっしゃっています。世には必ず苦難があると。
我们会有顺境，我们一定会有逆境。
私たちは順調な時もあれば、また私たちは逆境に出会う時もあるのです。
但如果我们只是在顺境当中感谢神，我们却不在逆境当中来感谢神的时候呢？
もし私たちは単にうまくいっている時だけ神様に感謝し、そしてうまくいかなくなってしまうと、神様に対して感謝しなくなってしまうと。
那其实代表的是我们眼中只有自己。
それはどういうことであるかというと、あくまでも私たちは自分のことしか自分本位でしかいないということなのです。
而神只是我们生命当中的一个点缀。
そしてまた神様というのは単に私たちにとっての人生の中の一つの飾りにしかならないのです。
我得到好处了，我感谢你。
いいことを手に入れることができるならば感謝し、
我亏损了，我就咒骂你。
そしてまた損してしまったら神様に対して文句を言う。
这样子到底谁是神呢？
どうでしょう、このような人間にとっての本当の神とは一体誰であるのでしょうか。
所以在雅各书的一章 一章七节就曾经讲过，抱有这样心态的人，他不用想要从上帝那里得到什么。
ですからヤコブの一章の七節の中にも書いてあります。このような思いを持っている人っていうのは、主から何かをいただけるとは思っ、いただけると思ってはいけないのです。
因为这样的心态真的不是在信靠与交托自己的人生在这位全能的上帝里面。
なぜならばこのような人というのは決して神様のに対して自分の人生を委ねているとはならないのです。
我们生活里面虽然有许多的忧虑，有许多的痛苦，甚至有许多遇到许多我们需要去解决的问题，但是神赐给我们最大的恩典，就是让我们不忧虑。
もちろん私たちの人生の中においては様々な困難やそしてまた、その悲しいことに直面したりするけれども神様から与えられている最も素晴らしいものというのは私たちは神様により頼むことができるということです。
也让我们有非常大的恩典，就是我们不用透过任何人就能够来到上帝的面前来祷告、祈求与感谢。
また幸いなことに私たちはいかなるものに頼らなくても私たちは直接に神様のところに行き神様に祈りまたすべてをより頼むことができるのです。
或许我们觉得说神听我的祷告是一件很理所当然的事。
もしかして私たちはこれまでに神様が私たちの祈りを聞くのはそれはとても当たり前だっていうふうに思っているかもしれません。
但是弟兄姐妹，我要提醒大家，这绝对不是一个很理所当然的事情。
けれどもあえて私はもう一度皆さんに申し上げたいのです。それは決して当たり前のことではないのです。
就好像如果我们在一个像 Sony 这么大的公司上班的时候，
例えば私たちはソニーというようなソニーみたいなその大企業で働いているとしましょう。
我们想要见我们的上司很简单，但是我们要见这个公司的大老板跟董事长，应该就不是这么简单的事。
直属のその上司に会うのはとても簡単かもしれませんけれども、そのような大企業のその社長やあるいは会長に会うのはなかなか難しいのです。
我们必须要有去见他们的条件跟理由，还要跟秘书预约时间，才有。可能见得到面。
そのような方たちにお会いするのは十分な理由やまた条件がなければならないのです。
我以前工作的公司，我认识 有一个那个就是做财务的这样一个小姐。
かつて私が働いていた会社の中に一人のその経理を、その、やっていた女性がいました。
有一次我因为一件非常很莫名其妙的事情被老板，就是我们公司的那个老板叫到他的办公室去，替他解答一些问题。
そして私はある日突然なんかわけもわからず自分の社長に呼ばれて彼女のそのやっていたそのミスをその説明をしなければならなかったのです。
结果下来以后，他跟我讲一句话。
そしてそれから私はそこを出た時にこのように言われました。
他说：“你好幸运啊。”
で君は本当にラッキーだねと。
我说哪里幸运？
何がラッキーなんですか？
那老板只是因为一个中文字不会念，叫我上去跟他念是叫什么？这个发音而已哦。
で私が呼ばれたのは単にその社長に呼ばれたのは一つのその漢字が読めないから教えてくれと言われただけだったので。
事实上，我进去看了以后，我自己也傻眼。我说哪有人这样叫人的？
そして私はそれからその実際そう呼ばれてそこでなんでそのように呼ばれるのか。全く分からなかった
の。可他跟我讲说，很不错了啦，我二十年从来没有进过这个那个老板的办公室过。
そして私はまたこのように言われたのです。本当にまあ二十年もここで働いているけれども一度もその社長室に呼ばれたことはなかったわと。
其实很不容易的，要见这些所谓的公司的大老板。
ですからこのように会社のその社長にお会いするのはなかなか難しいのです。
更何况，如果我们是想要去见一个国家元首，我想我们连面都见不到。
ましてや私たちはその国家のその国のリーダーにお会いすることというのも全くありえないはずです。
我们的神是什么样的一位神呢？
けれども私たちの神とは一体どのような方なのでしょうか？
他是创造世界万物、宇宙的主宰。
まことの神というのは世界万物を創造された神なのです。
按照常理来讲，我们要见一个国家元首已经这么难了，更何况是。见一位创造主。
常識からすれば私たちは一つの国のそのリーダーにお会いするのもなかなか難しいのに、ましてや神様にお会いすることとは。
所以按照常理来讲，我们 我们很难跟上帝沟通，这才叫做正常。
ですから常識からすれば私たちはなかなか神様とコミュニケーションを取ることができないっていうことの方が普通のことなのです。
但是上帝给我们的是多么大的恩典呢？
けれども神様は一体どれだけの大きな恵みを私たちに与えてくださっているのでしょう？
圣经说信耶稣的人有三位一体的真神，借着圣灵住在他的心里面。
そして聖書によれば主イエスキリストを信じている人はそれは三位一体の神の御子その御霊がを通して神様まことの神がその人の心に内住してくださると言っています。
今天信了耶稣，我们一辈子都不可能见到面的上帝，他是住在我们的心里面。
私たちは今もしイエス様を信じたならば私たちは決してお会いすることのできないそのようなお方が私たちの心の中に住んでくださるというのです。
我们不需要安排时间才能够跟神见面，才能够跟神说话。
私たちは決して時間をアレンジしたりあるいはそして何らかの理由をつけなければ神様にお会いすることができないというわけではないのです。
只要我们愿意，我们每一天都可以由心而发的跟神相交，都可以由心而发跟神祷告，跟神祈求，甚至跟神感谢。
私たちが本当に毎日そして心から神様に追い求めそしてまた神様に祈ることができるのです。
当我们这样来到上帝的面前，我们就发现上帝就会保守我们的心怀意念，赐给我们平安。
そのような思いで持って神様に近づくならば必ず神様から与えられるその平安を私たちは感じ取ることもできるのではないでしょうか。
让我们不用为明天而忧虑。
そしてまた私たちは明日のために思い煩うことはないのです。
如同圣经所教导我们的，不要为明天而忧虑，明天自有明天的忧虑。
それはちょうど聖書が教えてくださっていることと同じで、明日のことは明日が心配し、そしてまた労苦を私たちはそれを心配する必要はないのです。
一天的难处，一天当就够了。
なぜならば労苦はその日のその日に十分にあるからです。
有许多刚信主的弟兄姐妹或者是慕道友，都很喜欢问我这样一个问题。
主を信じたばかりのその兄弟姉妹、あるいはまだ求道中の兄弟姉妹はよく私にこのような質問をしてきます。
你们说三位一体的真神住在我的心里面，但是为什么我感受不到？
三位一体の神が私の心の中に住んでくださるとおっしゃるけれども、どうして私はそれを感じることができないのでしょうかっていうことです。
那我往往会告诉他们。
そしてそのように質問されると私はこのように答えます。
我们有没有真正的用心？
皆さんはどうでしょうか。本当にその心を使っているのかどうか。
我们有没有真正的敞开心门，让耶稣基督进入我们心中的每一个房间，成为我们家的主宰？
そしてまた自分の心のすべての扉を開いて、そしてまたすべての自分の心の中にその至るところにそのイエス様が主人となってくださることを心から願っているかどうか。
我们有没有常常跟神祷告？我们有没有常常跟神祈求与感谢？我们有没有常常在主面前认罪悔改？
そしてまたよく私たちは神様に祈り、そしてまた感謝し、そして主の前において常に罪を悔い改めているかどうか。
如果我们不愿意这样来亲近上帝，我们怎么能够求上帝来亲近我们？
もしそのような思いで持って神様に近づかなければ、神様が近づいてくださるはずはないのです。
上帝用世上的万事来熬炼我们，来炼净我们。
神様はこの世のすべてのことを通して私たちを鍛えてくださるし、また私たちのすべての汚れを取り除き、純粋なものへと作り変えようとしてくださるのです。
上帝让我们在这人生的一切的事情上都能够与他同心，他都愿意来帮助我们。就是要让我们更多来经历他的同在。
そしてまた神様は私たちがこれらのことを通して神様と心一つにし、また神様に助けていただき、神様が共にいてくださるということを私たちに気づかせようとしてくださっているのです。
今天神连炼净我们，洁净我们，让我们有好的属灵的生命，也是要让我们更多的来明白他的旨意。
様々な困難に直面させ、そしてまた私たちを期待させるのは、それは神様ご自身のその御心を私たちに示されようとしているのです。
但是我们说我们是基督徒，但是如果我们没有基督徒该有的人生跟该有的生活，我们就很难真正的从主那里得到喜乐与平安。
そして私たちは、もし自分がキリストを信じ、そしてキリスト者であると言っていながら、私たちはそのように神様に 100% 委ねていなければ、神様からのその平安を感じ取ることもできないのです。
人生有顺境有逆境。
人生にはうまくいく時もあれば、うまくいかない時もあります。
当逆境今天不再成为我们怀疑上帝的信使与借口的时候，那个时候 我们的人生才会改变。
そしてまた私たちはうまくいかない時にこそ神様に対するその疑いがなくなった時にこそ私たちはその神様の永遠に変わらない愛を感じることができるのです。
当我们人生不论遇到什么样的事情，我们都能够说：主啊，我感谢你。
そしてまた人生のいかなる状況になったとしても主を感謝しますということができるならば。
不论是顺境和逆境，我都感谢主你的带领。
うまくいってもうまくいかなくても主よその導きに感謝しますということができるならば。
这个时候的我们就能够真正的义无挂虑。
その時の私たちは本当にすべてのことに対して思い煩わないでいられるということになります。
因为义无挂虑的人生是让上帝掌权的人生。
なぜならばすべてのことにおいて思い煩うことはないというのはそれは神様が私たちの人生を支配してくださる時だけなのです。
只要有任何一个重担，我们不愿意放手让上帝掌权，我们就会。
私たちがもしその手放すことができないでいるものが一つでもあるならば私たちは思い煩うことは思い煩ってしまうのです。
弟兄姐妹把心打開。
兄弟姉妹皆さん心を開いてください。
把你心中那个房间的每一个门都给它打开。
そしてまた心の中にあるすべての部屋のその扉を開けてください。
不管你那个房间再怎么样黑暗，都打开，让耶稣基督进去。
そしてどのようなその暗いその心であっても開いて、そしてまたイエス様を迎え入れてください。
当主耶稣他掌管了我们的家。他就掌管了我们的生命。
イエス様が私たちの家をその支配してくださった時に私たちの人生をも導いてくださることになります。
当我们的生命是被主耶稣所掌权，今天我们就不会有忧虑。
そしてまた私たちのその人生のその主権を神様にイエス様に委ねることができるならば、思い煩うこともなくなります。
第三方面。
三つ目です。
在主里，神的儿女。有出人意外的平安。
また主のうちに、主のうちに神の子供である私たちには、びっくりするほどのその平安があります。
出人意外的平安可能有对某些人来说不是那么容易理解。
そのびっくりするほどとかあるいは人のその予想外のものっていうのはなかなか理解しがたいですが。
其实简单来说，就是在我们认为不会有平安的时候。既然有平安，
簡単に言うならばそれは平安であるはずはないっていう時に平安を感じられるっていうことです。
这句话的原文直译它非常的贴切，而且非常的有它的力量。
そしてまたこの言葉の原文にはとても素晴らしいその意味があります。
这句话的原文直译它是这么翻译的。
で日本語はそれに近い訳をしています。
那超出人的心智所能够理解的神的平安。必在基督耶稣里保守你们心怀意念。
人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストにあって守ってくれます。
那超出人的心智所能够理解的平安。
人のすべての考えに勝るその平安です。
也就是说，基督徒照理说应该是在任何的情况之下都能够有平安。
言い換えるならば、それはキリスト者である私たちはいかなる状況の中においても平安があるはずです。
因为是超出我们的心智的。
なぜならば、それは私たちのすべての考えに勝っているからです。
是在我们认为不可能有平安的时候，我们却拥有的平安。
それは言い換えるならば、それは私たちはありえないと思うときに。あり得るその平安が与えられているのです。
其实我们很少去思考为什么会有这样的现象。
そしてけれども私たちはなかなかそのような現象について考えたりはしません。
因为一般来说，逆境带来的是痛苦，带来的是不安。
なぜならば一般的に言うならば、うまくいかないときには私たちはその不安やそしてまた苦しみを感じたりするからです。
如果我们没有任何机会脱离这样的环境，我们就应该是会一直痛苦下去才对。
そして私たちはそのような環境の中からその抜け出さなければ私たちはずっとその中で苦しんでしまうのです。
我有一个朋友。
私にはこのような友人がいます。
他的工作环境非常的不好。
彼女その人のそのか、仕事の環境はあまり良くないそうです。
所以他工作做得非常的不快乐。
ですからその喜びを持って仕事をすることはできません。
每次跟我聊天就是一句话：我要换工作，我要换工作，我要换工作。
毎回話をすればその人は必ずも仕事を変えたい仕事を変えたい仕事を変えたいと。
他讲了很久，还是没有换工作。
けれども何回もそうは言っているけれども、一度もその仕事を変えたことがなかったのです。
所以当他脱离不了那个环境，每次遇到我就是我要换工作。
ですからその人はなかなかそのような環境から脱することができないから会えば必ず仕事を変えたいと言います。
超出人 超出人心智所能够理解的平安，就是在这样一个还没有改，在完全没有改变的这样子环境之下，我们能够由心而发的感到平安。
人の理解を超えるその平安というのは、そのような状況の中においても私たちは平安を抱くことができるというものなのです。
我想在教会当中，我们有许多弟兄姐妹都有经历过这样子的平安。
教会の中にいる兄弟姉妹の皆さんは少なからずも必ずこのような平安を一回でも感じ取ったことがあったはずです。
就好像我就知道有一对，有一对夫妻，太太是基督徒，先生不是基督徒的这样一个情况。
それはちょうど私の知っているあるご夫婦の話ですけれども、奥さんの方はクリスチャンであるけれども、旦那さんの方はそうじゃなかったので。
这样的情况，我想大家都能够想象，肯定家中充满了许多的战争。
そのようなご夫妻というのはのお家というのはおそらく皆さんも想像できるかと思うんですが、いろんな戦いがあるはずです。
往往听到的就是，哎呀，我老公又怎么了？
よく耳にするのはもううちの旦那はどうのこうのとこう愚痴ってきます。
啊，又反对我去教会了。
そしてまた教会に行くなと言ってくると。
啊，又把我圣经给撕掉了。
そしてまたその聖書を破かれてしまったと。
啊，又告诉我的孩子不可以跟妈妈去教会了。
そしてまた子供にはお母さんと一緒に教会には行っちゃダメだよと。
哦，什么都有
啊！いろんなことが起きてくるわけです。
但是，当他慢慢的越来越了解圣经，越来越认识神的时候，
けれどもその人が徐々に信仰を深め、そしてまた聖書について分かってきたときに，
他慢慢的懂得要用基督的爱来爱他的先生，要在家里面学习顺服跟忍耐。
そしてまただんだんそれキリストの愛でもって自分の旦那さんを愛し、そしてまたその神様に対してこの聞き従う従順の思いでもって自分のお家にもの中で自分の主人にその従順であるということを学んだわけです。
那这时候反馈给我的一个信息就是，当他们愿意这样去做的时候，他们就有出人意外的平安，能够心平气和的来对待自己的先生。
ですからそのようなことができるときに、本当に神様から本当の平安を与えられているからこそ、彼女もそのように自分の旦那さんに接することができるようになったということです。
那也因为自己的改变，先生也跟着他一起改变。
そしてまたその妻が自分の変化により、旦那さんもその変化を見たことによって変えられていきました。
从阻止他去教会到还目前还不错，一个月可能可以开车载他去一次教会。
教会に行くなと言っていたのが、それは今少なくとも月一回は車で持って自分の妻を教会に連れてきたりしているそうです。
为什么会这样子呢？
どうしてそのようになれたのでしょうか？
因为看到妻子的改变。
なぜならば自分の妻が変えられているということを目の当たりにしたからです。
他看到以前那个跟他争吵不停的妻子，忽然间。非常的平安。
それまでに自分といつも争っていた、自分と喧嘩していた自分の妻が平安、いつも穏やかでいるということを見たから。
今天如果我们看到另外，我们看到一个人，他本来是一个很混乱的状态，忽然间变得很平安，我估计我们也都会吓一跳。
例えばもし私たちがある人がいつもその混乱状態でいて、そのいつもこう賑やかこう。ずっとその、こう混乱している人が、こう静かになったっていうのを、聞いたときに私たちはそこで、その人の変化に気づかされるでしょう。
弟兄姐妹，我们所拥有的东西，常常都是世人所羡慕的。
そしてまた私たちが与えられているものっていうのは、世人がいつもその私たちに対して羨ましがるっていう思いなのです。
很多人来教会看到的就是基督徒，他有一颗安宁的心。
そしてまた多くのクリスチャンっていうの、多くの人たちっていうのは、キリスト者からその溢れ出るその穏やかな気持ちを目にすることができるのです。
很多人来教会所寻求的就是平安。
そしてまた多くの人たちが教会にやってくるその目的っていうのは、本当の平安をその求めているのです。
因为这个世界上所缺少的就是平安。
なぜならばこの世の中に最も欠けているのは平安だからです。
但是弟兄姐妹，这个是上帝所赐给我们的恩典。
そしてまた兄弟姉妹の皆さん、その平安というのは神様が私たちに与えてくださる恵みなのです。
所以我们更应该要在我们的每一天日子当中来感谢神。
ですから私たちは日々の生活の中において神様に私たちは感謝をするべきなのです。
因为今天当我们遇到患难、我们遇到逆境的时候，上帝所赐给人的 就是这处人意外的平安。
ですから私たちは神様から与えられるっていうのは、それは予備がびっくりしてしまうほどの平安であるからです。
让我们能够更多的经历上帝的同在。
どうか私たちはますます神様が共にいてくださることを経験することができますように。
这样的平安不是在我们顺境的时候能够经历的。
そしてまたこのような平安っていうのは私たちがうまくいくときにだけ与えられるものではないのです。
而是在我们心中发现我们需要上帝的时候。
かえってそれは私たちは心の中で神を必要とするときにだけ与えられる平安なのです。
弟兄姐妹，你觉得你需要上帝吗？
兄弟姉妹，皆さん、あなたは神様を必要としていますか？
当你今天觉得你需要上帝，上帝就赐给你平安。
もし今あなたが神様を必要としているという思いがあるならば、必ず神様はその平安をあなたにお与えになります。
但是当今天我们觉得我们不需要上帝。我们就没有平安。
けれどももし私たちは今日今神様を必要しない、必要としていないならば、私たちはいつまで経っても平安を手に入れることはできないのです。
所以弟兄姐妹，
ですから兄弟姉妹の皆さん，
当我们愿意听神的话，将上帝所教导我们的功课运用在我们生活当中的时候，
もし私たちは神様から与えられているその課題を自分の人生の中においてしっかりと行うことができるならば，
今天这段经文即将要在你身上呈现。
今日の与えられた示されたこの御言葉もあなたの人生の中でその効果を効力を発揮することがあるのです。
当我们仰望神，我们用谦卑的心来彼此对待。我们来期待耶稣基督的再来。
もし私たちは神様を仰ぎ見、そしてまた本当にイエス様の再臨を心から待ち望んでいるならば、
我们凡事用祷告、祈求和感谢来求告我们的神。
そしてまたすべてのことにおいて祈りを持って私たちは神様に対して、そしてその待ち望んでいるならば、
我们的人生就能够一无挂虑，能够常常喜乐。
私たちの人生も本当にすべてのことにおいて思い煩うことなく常に喜びに満たされます。
这个时候，神所赐人意外的平安，必要保守我们。心怀意念。
この時に神様が私たちに与えてくださるその平安というのは必ず私たちの心に穏やかさを与えてくださいます。
这才是基督徒该有的人生。
これこそがキリスト者が求めるべきその人生なのです。
今天我们要以神为我们的中心。
今私たちは神様を自分の人生の中心としなければなりません。
不要以世界为我们的中心。
決してこの世界を自分の人生のその中心としてはいけないのです。
当我们改变自己的态度，改变自己的态度。
もし私たちは自分の態度を改めたならば、
我们摆正自己的人生观和价值观。
また自分たちのその人生観や価値観を正したならば、
我们就能够过凡事以神为乐的生活。
そうすることによって私たちはすべてのことにおいて神を喜ぶとすることができるようになってきます。
这个很重要。
これはとても大事なのです。
这上帝所赐给我们莫大的祝福。
これは神様が私たちに与えてくださる本当にこの上ない喜び、そしてまたその祝福なのです。
这也是我们能够更加认识神，我们身为基督徒，我们该有的生活。
これもまた私たちは神様をますます知り、そしてまた私たちが行うべきその迎えるべき生活なのです。
盼望在我们人生当中，我们能够这样子来经历神。
どうか私たちは本当に人生の中においてこのような思いでもって神様を体験することができますように。
凡事靠主，常常喜乐。
すべてのことにおいて主に頼り、そしてまた。喜びを持つということです。
我们一起祷告。
一緒にお祈りします。
我们在天上阿爸父神。
愛するアバ父なる神様。
我们常常有喜乐不起来的时候。
私たちは時には本当に喜べない時があります。
但是主，你是赐平安喜乐的神。
けれども主よ、あなたこそが喜びと平安を与えてくださる方です。
求主帮助我们。
主よ、どうぞ私たちを助けてください。
让我们在逆境与患难当中，仍然有主所赐的喜乐。
逆境の中においても、そしてまた患難の中においても、依然と主から与えられている喜びと、そしてまた平安に満たされますように。
当我们心中充满了许多的不安的时候，求主也赐给我们平安。
そしてまた不安で心がいっぱいになってしまった時も、本当に主よ、あなたの平安を私たちに与えてください。
帮助我们，让我们经历主你的同在。
また主はあなたが共にいてくださるということを私たちは日々の生活の中で体験することができますように。
坚定我们的信心，让我们能够更加认识你。
私たちの信仰を強め、ますますあなたを知ることができますように。
好，让我们能够用永恒的眼光来看待这个世界。
どうか私たちは本当に永遠の目でもってこの世の中のものを見つめることができますように。
让我们所追求的是那永恒的盼望。
そして私たちはあくまでも永遠の命という希望 望を私たちが追い求めることができますように。
求主帮助我们，
主をどうぞ助けてください。
也塑造我们，
私たちを作り変えてください。
让我们成为主所喜悦的儿女，
あなたに喜ばれる子供になれますように。
我们这样祷告是奉耶稣基督圣名祈求。
主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アメン。